ここからは毎週火曜日にお届けしております片倉芳美さん登場です。台湾エクスプレスのコーナーです、台湾とつなぎまして片倉芳美さんに台湾の情報をお話をお聞きしているコーナーです。さて片倉さんのねオフィシャルのツイッターでは今日は素敵な台湾のね、朝の風景、綺麗な青空のね写真が掲載されておりました。さあこの時間は台湾とつながっております。片倉芳美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はいどうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はいよろしくお願いします。
さて、片倉芳美さんをお迎えしての台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですねちょっと珍しいかき氷の話をちょっとしたいと思うんですよね。
はい、
でこの時期にどうしてかき氷なのかって皆さん思うかもしれませんけど、実はね結構もう台湾は場所によっては結構暖かくてね、
はい、
もう今日なんかも T シャツでいられるぐらいの陽気なんですよ。でまあかき氷っていうのもね、まあもちろん夏に食べることが多いんですけども、実は年中普通に売られてるんですね。
はい、
でその中に、まあ、台湾のかき氷っていろんな種類があるんですけど、ちょっとその中で今回はですね、非常に珍しいというか、台湾では別に珍しくないですけど、我々日本人が見たらまず間違いなく驚くというかき氷をちょっと紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、まあ皆さんこうかき氷っていうとまあ甘いものですよね。
はい、そうですね。
で氷が基本で、その氷の上にまあシロップがかかってるとか、で台湾だとそこに、まあ、トッピングみたいなのが乗るんですよね。
はい、
でこれが、まあ、種類豊富で、それこそ普通のかき氷屋さん、どこの普通のかき氷屋さんでも大体、まあ、10種類ぐらいはトッピングがあって、そのうちの3つぐらいを選ぶんですよ。
はい、
ちょっとした構え、ね、店構えのお店だったら20種類とか30種類近くこうそのトッピングがあって、
はい、
まあ、その中からこう6種類ぐらい選んでくださいってところもあるんですよね。
楽しいですね。
でまあ、これだけでもまあ十分話の、ね、こうネタには面白いんですけど、
はい、
実は今日ちょっと取り上げたいのはですね、まあ、名前を言ってしまうと皆さんピンときてしまうんで、まあ、名前から言うべきかどうか考えてたんですけどね、月見氷というものがあるんですよ。
月見氷、
はい、もうお分かりですよね。
はい、なんかピン
と、かき氷の上に、はい、かき氷の上にですね、生卵が落とされてるんですよ。でまあこれ今、まあね、鈴木さんの反応を多分リスナーの皆さんも同じだと思うんですよ。みんなって思いますよね。で私もね初めて見た時はまあとてもじゃないけどそれ食べれないでしょうって思ったわけですよ。
はい、
まあ、少なくとも味がこう我々日本人には少なくともまあ未体験ゾーンというかね、全く経験したことがない味だろうと思うんですよ。
はい、
ところがねこれ実は結構美味しいんですよね。
へ、
どういうことかっていうとね、まず普通の氷の上に卵がポンと乗っかってるだけじゃないんですよ。
じゃなく、
じゃないんです。まずね一つ重要なのは、まあ、3つ重要なことがあるんですけど、一つ目はまず氷が違うんですよね。
はい、
この氷が普通のかき氷の氷じゃなくて、バナナオイルっていうね、そのちょっと香りのいいそのオイルを使って、シャーベットを作るんですよ。
はい、
でこれバナナオイルって言うけど、バナナが入ってるわけじゃないんですけどね、こうバナナ風の匂いがする香りがするようなものを使ってシャーベット状の氷を作るんですよ。
はい、
でこれが一つ目のポイントなんですよね。で二つ目のポイントはトッピングがちゃんと考えられてるんですよ。
はい、
でどう考えられてるかっていうのもまた重要な、これ3つ目とつながるんですけどね、ちょっと具体的に言いますと、まず小豆、
小豆、はい、
あと緑豆、緑の豆って書いてね、春雨の原料になる豆があるんですけど、これ甘く煮たものとか、
はい、
あとはピーナッツ、
ええ、
でピーナッツを今度ピーナッツと同じものなんですけど、ピーナッツを粉々に砕いたものとかもかけるんですよ。
クラッシュした
でこれ、まあ、ピーナッツと本当は同じものなんですけど、これ結構分かれ目が重要なんですね。
はい、
普通のピーナッツと粉々になった砕かれたピーナッツを2つ両方乗ってるんですよ。でそこに練乳をかけるんですね。
あ、練乳入った、はい、
でこれがまあ2つ目のポイントで、トッピングもすごく考えられて、この味をかきたてるようにできてるんですよ。
はい、
で、3つ目のポイントが重要なんですけど、ここまで言わないと、それこそみんな、って終わってしまうんですけど、これ3つ目が重要で、まず出てきたら、この卵を崩すんですね。
はい。
スプーンでこう、卵の黄身を崩して、徹底的にかき混ぜるんですよ。徹底的にかき混ぜるんですよ。これドロドロになるまでかき混ぜるんですよね。
はい。
で、それでいただくんですよ。つまり、これ言ってみれば、自家製手作りのカスタードみたいなもんですよね。
ああ、なるほど。
うん。牛乳は入ってませんけど、練乳とこのね、そのシャーベット状の氷の風味でね。で、そこに卵を落として、で、自分でかき混ぜて食べるわけですと。
ステーキみたいな感じですね。そうしたら。
そう、ステーキですね。うん。これがね、非常にこう美味しいんですよね。で、先ほどちょっと私がお話ししたこのピーナッツがポイントで、
はい、
このピーナッツのこの硬いコリッとしたものももちろんこう食感として楽しむんですけど、
はい、
この粒々になって粉々になってるピーナッツがかき混ぜることによって、そのまんべんなくこう行き渡るんですよね。
は
あ、だからちょっとこうなんか口の中でこう粒々感が出てくるんですよ。で、これがね、非常に、独特な味わいというか、まあ、これ私もね、いろんな講演とかね、そういう機会があるときは、よくお話しするときに、素材にするんですけどね。まあ、言ってみれば、こう、例えば1たす1をみんな2だと思ってるけれど、
はい、
実はこれを3とか4にできることができる、まあ、することができればね、数学の世界って面白くなると思うんですよ。
そうですね。
これと同じで、例えばこう練乳とか卵とかピーナッツとか小豆とかっていうのは、それ自体はそれ自体で味があるんだけど、これをかき合わせてかき混ぜることによって、本来それぞれが持ってた味わいを超越して新しいものができるっていうね。
はい、
うん、つまり1たす1が3とか4とか5になってるような味わいなんですよ。
すごい。
うん、だから逆に言うと、これちゃんとこうかき混ぜてドロドロにしたもの、はいどうぞって食べて、素材を当てることが結構難しいんですよね。そういうものなんですよ。で、こういうね、まあこの月見氷って名前がね、またちょっとこう日本人にはインパクトがありすぎて、ちょっとこう手をつけられない、手を出せないっていう人もいるかもしれませんけど、ぜひちょっとね、味わっていただきたいものの一つですよね。
気になりますね。
で、台湾の人々はこれをどういう目線で見てるかっていうのもまた問題で、
はい、
これ台湾の中ではこう昔懐かしい味っていうイメージなんですよね。まだその具材なんかもこう贅沢じゃなかった時代に、この味をつけたシャーベットのような氷っていうのはね、非常に人気があったんですけど、これのその味わいっていうのがこう今の台湾人の50、60歳ぐらいの人たちから見るともう懐かしい味、
懐かしい、
子供の時に食べた味なんですよ。で、これが30とか20代ぐらいになると、初めからもうこう一ジャンルとして存在してるんですね。かき氷の中の一つとしてね。はい、で、もう一つはこれも重要なんですけど、台湾ってそんなに大きな島じゃないんですけど、北と南で食文化に随分違いがあるんですよ。
はい、
で、このかき氷も、実は南にたくさんあるんですよね。
はい、
実は台北とか、北の方にはあんまりないんですよ。
ないと。
だからこれ北と南でね、まあ、北海道の半分ぐらいしか面積ないですから、決して大きな島じゃないんですけど、やっぱり場所によって随分文化違うんですよね。
面白いですね。
だから私なんかもこう南部に行った時にこうよく探して食べてたっていう感じなんですよね。だからこういうね、食文化一つ一つ見ていくのもね、すごく面白いなと思いつつね、まあ、こういうデザートの文化なんかも、やっぱりこう、本当に、台湾の人はね、こう、手を抜かないというか、創意工夫とね、この味を良くしていくための、この、まあ、努力というかね、そういうことを怠らないんですよね。だから、まあ、こういうもの、だから、新しいものっていうのは確かに、まあ、私なんかもね、こう物書きをしているので、新しいものっていうのはニュースになるから取り上げられやすいんですよ。
はい、
だけど、実はこう古いものを大切にするっていう精神がやっぱり強くて、昔懐かしいものを食べたいって思ってる人はちゃんといるわけですよね。だからこう、古いものと新しいものがそれぞれこう両立していくっていうね、こう文化が非常に独特なね、この台湾の食文化を作ってるんだなって感じがしますね。
すごい残ってる、残っていってるってことですもんね、片田さん、つなげている人がいるってことですもん ね、
うん。であともう一つはね、この、まあ、あの台湾の 人々がね、この昔懐かしいものを大切にするっていう気質もまた重要だと思うんですよね、
はい、
あの新しいもの好きであると同時になんか古いものを大切にするっていうこの気持ちの問題ね、これもねすごくね台湾社会を見ていく上で重要なのかなと思ったりもするんですよ、
はい、
だからあの例えば新しい商品が出ましたっていうそのセールをやったり売り出しをやったりもするんですけど、うちには昔ながらの伝統を守った料理がありますよっていうアピールも非常に大切なんですよね、で新しいもの好きっていうのはねすぐものに飽きますけど、古いもの好きっていうのはなかなか変わらないですから、
はい、
この辺のバランスもあるんだと思うんですよね、うん、だからね、こうやっぱり食べ物に限らずこう古いものを懐かしいものを大切にするっていう気質がね、まあ、本当にこう台湾社会を作ってる一つの一部分なのかなって感じることは少なくないですよね、
はい、今週は台湾エクスプレス、お話をねご紹介していただきました。今週はかき氷の話題、月見氷ということでね、ぜひもうね今の片倉さんのお話で、興味がもう湧いてきている人がたくさんいらっしゃると思いますけどね、こちらの片倉さんの、
はい、あのツイッターに ね写真をアップしてきましたので、
はい、ありますのでぜひご覧いただきたいと思います、はい、はい。ということで、台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。